でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんにちは、101ケンです。つぶやきで振り返る2016年9月編、お伝えしていきたいと思います。もう10月ですね。2016年、あっという間に過ぎていっているなという感じがするんですけど、皆さんいかがでしょうかね。ただ今年は秋に入った実感がちょっと湧きにくいのは、この気温のせいなのかなとも思っているんですよね。例年よりもちょっと9月も暑い日が多くて、半袖で過ごしたよという人もいるのではないかなというふうに思うんですよね。そんな感じでまだ秋が実感できていない101県でもあるんですけれど、でもカレンダーを見ると10月ということで、まあそういう意味では早いなという感じでございます。では行きましょう。9月1日のつぶやきです。俺は集合体恐怖症みたいです。ということで、以前もポッドキャストでお話ししたんですけど、集合体恐怖症みたいなんですよね。で、ネットで様々な恐怖症について調べてみたんですが、私はこれに該当しそうなんです。嘔吐恐怖症、穴恐怖症、睡眠恐怖症、高所恐怖症、あとこれ自分でつけたんですけど、暗闇恐怖症、閉所恐怖症、次は私がつけたんですけど、人差し指恐怖症、そして集合体恐怖症、そしてこれ自分でつけたんですけど、首筋恐怖症、次も自分でつけたんですけど、ポキポキ恐怖症です。私の恐怖症こんな感じ。自分でつけた名前のところの説明なんですが、暗闇恐怖症、私がつけた恐怖症の名前です。真っ暗なところでパニックになりそうになります。小学校の時にですね、写真の現像室っていうのがあったんですよね。で、そこ電気を消すと本当に真っ暗になってしまうんですけれど、なんかドアが一瞬閉まったことがあって、なんかそれで鍵が開いているのに、なんかパニックみたいになっちゃったことがあったんですよね。なんか出してくれみたいな感じになって、なんかそれ以来昔のトラウマなんですけれども、大したことではなかったんですが、パニックを起こしてしまって、それ以来ちょっと暗いと心配になってしまうという自分がいるんですよね。例えば映画館とかでも上映する直前にこう暗くなるじゃないですか。最近はこう急に暗くならずに、だんだんこうスーッと暗くなっていくような感じのところが多いと思うんですが、まあ、とにかくこう暗くなっていくと急に不安になって、それで非常口はこちらですみたいな電気がちょっとこううっすらとついているところを探して、あ、ここに明かりがあるから大丈夫だみたいな感じで、なんか安心感をもらうみたいなことを毎回やってるんですよね。暗闇弱いんですよね。それから人差し指恐怖症です。これも私がつけた恐怖症の名前です。話している相手が自分の方に向かって人差し指を使って指を指すとイライラしてきます。これ指指すなよとかっていう人って結構いると思うんですけど、私昔は気にならなかったんですが、最近なんかこう喋っている人が自分の方にこう人差し指を向けてくるみたいなことがあると、すっごいなんかイライラしちゃうんですよね。まあ気にしすぎなのかなと思うんですけどね。そして首筋恐怖症です。こちらも私が名付けた恐怖症の名前です。首筋を触られると全身に鳥肌が立ち、変な声を出してしまう症状になります。やーんって言ってしまうんです。バカバカしいですこれすごいんですよ。鳥肌の立ち方が半端ないんですよ。すごいですよ。一瞬で鳥肌立つんです。 自分で自分の手でこう首筋を触る分には問題ないんですが、あの誰かに首筋を触られると一瞬で全身に鳥肌が立って、しかもなんかやーんとか言ってしまうんですよね。でこの間あの休み時間になんかあの生徒とふざけてまして、なんかそれぞれこう なんて言うんですか、急所、自分の急所どこだみたいな話になって、であの俺は首筋なんだよねみたいなことを言ったら、生徒が触ってきまして、で生徒の前で鳥肌が立っていやーんって声を出してしまいました。これ無理なんですよね。そしてポキポキ恐怖症です。こちらも私が名付けた恐怖症の名前です。デート中に相手の方の関節などがポキってなると嫌悪感が高まりイライラしてしまう症状です。なんかねポキってこう、例えば膝とかでも、まあ、腕とかでもいいんですけど、デート中限定なんですけど、あのポキってこう音をすると、なんか昔ですよ、最近はそういうことないんですけど、昔俺は骨骨ロックと付き合ってんじゃねえみたいなことを言って、昔ですよ、なんかもう帰れよとか言ってしまったこともあったんですよね。なんかこのポキっていう音を聞くと、今はそうでもないんですけど、なんかあの理科室にあったあの骨の模型みたいなのあるじゃないですか。あれをデート中でも何でもあの思い出してしまうっていう症状がありまして、それでなんかあのドン引きしちゃうんですよね。それでもう帰ってとかってやったことがありました。で、なんでしょうか、あのポキポキ恐怖症っていうの結構有名になりまして、なんか私の前では関節を鳴らしちゃダメだみたいな噂になって、でその骨の音が鳴るとイライラするっていうのを知っている方で、気をつけてたんでしょうね、その方は。でその方とケーズ電機に行きましたら、ケーズ電機のその店員さんがその商品の場所を教えてくれた時に、あのしゃがんだんですよね、こちらですっていう時に。でそのしゃがんだ時に、いやこれ折れたんじゃねグレーのパキッっていうその膝の音がしまして、そのポキポキ恐怖症の自分であるというその事情を知っている相手の方がなんかちょっと凍りついていたんですけど、さすがにこの膝が折れたんじゃねえぐらいの勢いのポキポキ具合は、私もあの心配になって店員さんに大丈夫ですかってあの声をかけていましたね。そしたら店員さんは大丈夫です、毎回この音がするんですなんて言ってましたけどね。ちょっと恐怖症のところからポキポキ恐怖症を思い出してしまいました。でこの集合体恐怖症の話に戻るんですけれども、あのこの話をつぶやいたところ、うちの妹も私もですというあの返事ももらっておりました。では次行きたいと思います。9月2日のつぶやきです。iCloud から迷惑メールがずっと来るようになって困ってる。皆さんはどうですか？Twitter で検索したら多くの方が同じ症状を訴えていますよ。私はこの時間収まりましたということで、1、2時間程度だったんですけれども、iCloud というところのメールアドレスから、なんか不要なメールがたくさん送られてきたという時間帯があって、なんか謎だったんですけど、まあ、今改善されてるからいいかなという感じで、おります。次はリツイートからご紹介したいと思います。こちらは茨城あるある拡散アカウントというところからのつぶやきをリツイートしています。まず茨城県民はでしょうよとやたら頻繁に言う。そうなんだよね、言ったでしょうよ、やったでしょうよ、 置いてきたでしょうよ、なんとかでしょうよってこうやって言うんですよね。わかるなと思ってリツイートしちまいました。次、方角がわからなくなったらとりあえず筑波山の方向を見る。これわかりますね。自分のその生活の基軸があって、筑波山の方角が東っていう風な形でなんか覚えてたんですよね。だからその筑波山の位置から自分がどういう場所にいるのかっていうのもわかるし、男体山と女体山っていうのがこの頂てっぺんのところにあるんですけれど、それの形が馴染みのある形になってくると安心感を覚えたりということで、茨城県民の方、特に茨城県のその中央から南の方の方ってこの筑波山の位置とか筑波山の形で自分の居場所みたいなのを定義づけているっていうのはあるのかなと思いますね。次、猫目犬目、なぜか動物に目をつける。これ結構おばちゃんとかいますよね。次、シャーメ、これしょうがないっていう意味ですね。シャーメ、結構これも年配の方使いますね。次、コカ・コーラ自販機のマックスコーヒーを当たり前のように全国区の商品と思っていた。ポッドキャストを聞いてる方で茨城の方はマックスコーヒーってわかると思うんですけど、全国的にはあんまり詳しい、あんまり有名になっていないコーヒーなんじゃないかなと思うんですけど、めっちゃ甘いコーヒーがあるんですよ。もうなんか砂糖とミルクかなり使ってんじゃねみたいな。色がですね、なんて言うんでしょうね。コーヒーって基本的にブラックコーヒーって黒系じゃないですか。なんかね、ミルクの分量がかなり多い感じがしていて、白に近いコーヒー牛乳みたいな、なんか、そういう感じの飲み物で、小さい頃、これがコーヒーなんだなと思って、小学校の5、6年生の頃に、一回マックスコーヒーハマったんですよね。で、俺はコーヒー飲めるようになった大人だとかって思っていたんですが、中学生になって、喫茶店でコーヒーを飲んだら苦くて、これは俺が慣れてきたマックスコーヒーの味じゃねえとか思って、しばらくコーヒーダメになった時期がありましたよね。ただ今コーヒーはブラックで飲むというのが基本で、スターバックスの普通のコーヒーもブラックで飲むくらい苦いのが好きなので、今となってはマックスコーヒーはちょっと飲めないかなっていう、そんな味なんですけれど、なんかこのつぶやきを見ていたら、ちょっと久々に試してみようかなと思いました。9月3日のつぶやきです。は、車の取っ手にカエルがいて、出勤の朝、参った。私、カエルとか爬虫類系苦手で、うちの嫁さんとかは、カエル可愛いとか言うんですけど、もう自分は本当にダメで、なんか今年はですね、この9月、玄関にカエルがめっちゃいまして、アマガエル。なんか僕が帰ってきて、玄関開けると、一緒に中へ入ってきてしまったんですよね。で、まあ外に追い出すのに、いつもこう傘とか使って追い出すんですけど、最初からこう触ればいいじゃんとかって娘とかには言われていたんですけど、なんかもうそれが無理で、なんかカエル無理ですね。可愛いとか言う人いますけどね。次です。9月6日のつぶやきです。今まで和俊と LINE ビデオ通話で話をしていました。2時間17分。この一部をポッドキャストでお送りします。これから編集しますので、後ほどアップしたいと思います。9月4日に、和俊と LINE トークという、ゲストコーナーやっておりますので、ぜひよかったら、ポッドキャスト遡っていただいて、戻っていただければと思います。9月5日のつぶやきです。今日、とある大学の先生が来てくれたんですけど、真面目に話した後、帰り際に、ポッドキャスト、毎回楽しみに聞いていますよ。お仕事の時の感じと違うんですねって言われました。恥ずかしかったですよ。 ということで、いつもお世話になっております。この番組も今聞いてくださっているのでしょうか。ラジオの101件と、仕事の時の、私はちょっと違うのでなんだろうなってちょっと思われているかもしれませんが、ぜひこれで嫌にならずに引き続きよろしくお願いしたいと思います。次です。9月7日のつぶやきです。今日のランチということで、ファミリーマートの、スナックスティック6本入り本体993円、税込み100円の商品を、写真でパシャって撮って、ツイートしてしまいましたけれど、これこの間ポッドキャストに出てくれたひろきさんが、なんかその昼飯を節約する、昼飯代を節約するのにこのナイススティック的なやつを一袋、6本入りの一袋を買ってお昼の時間は過ごすんですよっていう話をしてくれていたので、自分もこれ試してみたんですけど、結局お腹空きすぎてなんかその後爆食いしてしまいました。今日のランチナイススティック計画は1日で終わってしまいました。9月8日のつぶやきです。おかげさまでこの頃ポッドキャストのアクセス数が3倍近くアップしました。リスナー数が増えているはずです。ご出演の皆様ありがとうございます。この時間もですね、私のポッドキャスターに対する4択のアンケートを行っているんです。で、どのコーナーが一番面白いかということを聞いているんですけど、やはりゲストコーナーが面白いみたいなんですよね。で、このゲストの方が来て私とトークをするっていうやつをアップしていくと、このアクセス数っていうのもかなり上がっていくんですよね。やっぱり私の一人トークっていうのはまあいまいちなのかなみたいなところで、ちょっと悔しい思いもあるんですけれど、まあゲストの方といろいろなその専門的な話とかプライベートな話とかをする中で自分も勉強できているので、これからもゲストコーナー充実させていこうと思いますので、皆さん聞いてください。よろしくお願いします。9月8日のつぶやきです。NHK の受信料をめぐっての記事がありましたので、それもご紹介しています。ワンセグのみの利用者に受信料を徴収していた件で、さいたま地裁が判決を出しました。支払う義務はないということです。なかなかその NHK のそのシステム自体が今難しくなってるなと思うんですよね。よく CS とか BS 放送で有料のやつあるじゃないですか。スカパーとか入ってる方はいろいろ有料とか無料とかあると思うんですけど、なんかこの受信料制度っていうのをやめて、個人的には、なんかもうスクランブルかけちゃえばいいんじゃないかなと思うんですよね。それで、緊急放送の時だけ、スクランブルを外すみたいなやり方だったらば、平等に受信料を、払った人が見るっていう。で、緊急放送の時には公共放送のあり方という部分でスクランブルを外すみたいな形でいいと思うんですけどね。なんかうちちゃんと受信料払ってるんですけど、学生時代もちゃんと払ってきたんですけど、なんかこの時の新聞記事でちょっと思ったんですけど、払ってねえうち多くねみたいな。だってこれうちの場合ですと1年間2万4000円払うんですよね。年間で一括払いにしてるので、そうすると2万4000円って結構でかくねって話ですよね。それで払ってないうちもかなりあるんですよ。これ4割とか5割とかなのかな。なんかかなりあって、あれなんかこれ不平等じゃねとかちょっと思う記事なので、今後のその受信料のあり方とか、裁判の行方とかいろいろ出てくると思いますので、注目していきたいなと思います。9月9日です。シアトルでの留学を終えて帰ってきた渡るくんとひろやくんが遊びに来てくれました。アメリカ生活の話をもっと聞きたかったんですけれど、会議のため時間切れでした。お土産ありがとうございます。今度はポッドキャストでお話を聞かせてください。アメリカのお土産チョコレートをいただいたんですけど、入れ物が 東京ディズニーリゾートの袋ということで、ツイッターの方に写真を上げさせていただいたんですが、これは中身とは関係がございませんということで、アメリカでどんな生活を送っていたのか大変気になっていますので、近々ポッドキャストの方で対談させていただきたいなと思います。あ、そうです、聞いている方で自分も出たいよっていう方いらっしゃると思うんですけれど、直接会って収録させていただく場合もあるんですが、LINE ビデオ通話とか、あとは Facebook の何でしょう、こう会話ができる、通信できるやつ、カメラ通信も音声通信もできるやつ、 FaceTime でも大丈夫ですし、 Skype でも大丈夫です。まあ、インターネットでできれば対面した形で、やった方がいいんですけど、時々音声のみでやり取りをする場合もあります。この間、バイリンガルの放送で、オーストラリアのジェーンさんに出ていただいたんですが、ジェーンさんのところはちょっとネットの環境があんまり良くなかったので、音声のみのやり方でやらせていただきました。まあ、ちょっとぎこちない感じにはなってしまうんですけれども、音声でもできますので、もし出てみたいよ、とか、こういう話をしてみたいよという方がいらっしゃいましたら、ツイッターとかでお送りいただければなと思います。ツイッターは101件です。またはインスタグラムも大丈夫です。県インターナショナルで、探してみてください。そちらからメッセージいただければと思います。ご出演いただけそうな方お待ちしております。さて、次の話題に行きたいと思います。高齢化社会、高齢社会、超高齢社会、今は超高齢社会、9月10日のつぶやきです。これは割合があってですね、今、超高齢社会なんですよね。だから、高齢化社会、高齢化社会って言っている人いますけれども、それはもうとっくに過ぎていて、高齢社会という時代も過ぎていて、今は超高齢社会に入っているということでね。でも私これ、この間もポッドキャストでお話ししたんですけど、別に悲観することではないかなと思うんですよね。おじいちゃんおばあちゃん元気な方がいいですし、長生きしてもらいたいなと思いますのでね。超高齢社会、その中で若い人たちがどう支援できるのかとか、国がどうやっていくのかっていうのを考えていけばいいのかなと思います。次はリツイートです。バイリンガルニュース、文字起こしをアップしました。ということで、私が愛聴しておりますバイリンガルニュースという大人気番組の、ポッドキャストがあるんですけれども、マミさんという方が日本語を中心に話をして、マイケルさんという方が、英語を中心に話をして、日本語と英語でこう対話をしていく、日本語と英語を使って、まあ、科学的なニュースが多いのかな、ニュースを紹介していくっていう番組なんですが、ここのすごいところはですね、文字起こし、つまりその放送のスクリプトを、月額240円という超破格な安い、金額で、ダウンロードをすることができまして、見放題なんですよね。今までのバックナンバー240円払えば全部見られるということで、まあ、そうすると、英語の音声の部分でついていけない部分があった時にも、その文字起こしのスクリプトを見ていけば、あ、こういう風な言い方をしていて、自分には発音こういう風に聞こえたんだなということで、英語の学習もしやすくなるということで、この文字起こしのアプリを入れたのでリツイートしてみました。で、まあ、ちょっと、ずっとこう聞いていれば、慣れてくるんじゃないかなと思うんですよね。実際に、ダウンタウンの松本さんという方もこの番組を愛好しているという話を聞いたこともありますしですね、慣れてくればいいんじゃないかなと思います。ただし、そうですね、英検で言うと2級ぐらい、挑戦しようかなぐらいの方から、聞くといいのかなって感じですよね。実際は英検準1級とか1級ぐらいの話をしているのかなと思うんですけれど、まあちょっとよかったら、聞いてみてください。すごくおすすめの番組です。 9月10日のつぶやきです。オーストラリアで一緒にプログラムをやっていて、彼女の日本語の教材の監修をお手伝いした方が、4月に日本に来ることになりました。早く、のど飴のエマが食べたいと言っていたので、画像を送ったら、からかわないでと言われました。近々、ポッドキャストに登場してくれることになりました。ということで、これ9月10日の時点だったんですが、明日の夜は、オーストラリア、トゥーンバ、ブリスベン近郊と回線をつないで、国際回線でポッドキャストを収録することになりました。相手の方は、オーストラリア人のコーディネーターの方で、以前一緒にお仕事をさせていただいた方でもありますし、2年前の夏には、家族でその方のお宅をお邪魔したこともある方です。楽しみにしていてください。オーストラリアの魅力や海外で英語を学ぶ魅力などについてもお話を伺えると思います。久しぶりに英語での収録になります。よろしくお願いします。ということで、オーストラリアと回線も結んでポッドキャストをお送りしたんですけど、ほとんど英語だけのバージョンと、その後に、日本語の、インタープリット、解釈を途中でこう切りながら入れているバージョンが2つありますので、よかったら好みの方で聞いていただければなと思います。ただ先ほども申し上げたんですけど、この時の国際回線は、Facebook の音声だけの通話、音声通話でのやり取りだったので、ちょっと顔が見えなかったのと、ちょっとタイムラグみたいなのが発生してしまっていて、なんかぎこちない会話になってしまったんですけれど、ただオーストラリアの魅力とか、オーストラリアで学ぶことの魅力とか、オーストラリアンホスピタリティについて、思う存分語っていただけたかなと思いますので、ぜひチェックをしていただきたいと思います。9月11日のつぶやきです。髪切ってもらってる。お昼を食べずにスポーツジムから美容院に直行しましたのでお腹空きました。切ってもらってる。ということで、髪の毛を切ってもらって、パーマもかけて、前の方はストレートもかけて、それで、さらに、白髪染めもやりまして、すごい額になりまして、一応お小遣いで、出しましたということで、今すごくいい感じにはなってるんですけど、なんかお金かかっちゃったかなみたいな感じですよね。で今ですね、その時の、領収書というかレシートはあるんですけど、カット4300円、次ヘアカラー、これはあれですよ、白髪染めですよ、もみあげのところと前の方に結構白髪が出てまして、もうまた出てきちゃいましたけど、ヘアカラー3000円、パーマ、これ2種類のパーマを使っていて、ふわふわするやつ、このトップの方ですね。それからフロントの方はストレートをかけましたので、2種類のパーマで12,500円。そして消費税が 8%、1,584円。合計21,384円。これ、まあ、クレジットカードとかで、やってしまうと、これちょっとバレてよろしくないので、今回はお小遣いで貯めていたやつを使って、やってみましたけど、今非常にこう髪の毛が、いい感じなんですが、なんか普段1000円カットとかで切っている職場の同僚にこのことを言ったら、なんすかそれってこうちょっと言われてしまったんですけど、自分の中では、いいなぁ、みたいな感じですけどね。まあでもこれ、毎月2万1000円とか払ってたらね、お小遣いなくなっちゃいますから、3ヶ月に1回かな、2ヶ月に1回かな、そのくらいのペースで、通うというサイクルができればいいんですけどね、ちょっと難しいですかね、どうですかね。ちょっと今後の行方また、ポッドキャストで追って説明をさせていただきたいと思います。9月11日のつぶやきです。オーストラリアン・イングリッシュを味わいたい方は、ポッドキャスト楽しんでください。トークスピードが速く感じられるかもしれません。 もちろん ESL の授業ではもっとゆっくりの英語、もっと簡単な語彙を使用されると思いますので、ホームステイを考えている方は心配しないでください。オーストラリア英語ね、このジェーンさんの放送を聞いてください。第80回、バイリンガル。ゲストはジェーンさん、オーストラリア滞在の魅力について、このあたり、その後の、日本語の解釈が入っているやつも聞いていただきたいと思いますね。どちらかお好みの方で聞いていただければと思います。9月11日のつぶやき続けます。ジェーンの英語が早口に感じますけど、オーストラリアに行けばこのスピードに慣れていくし、実際自分も早口になっていく感じがあります。けどもう2年近くオーストラリアに行っていなくて、そのためか私の英語がゆっくりすぎていて、なんか寝ぼけているみたいな感じになっていて恥ずかしい。テレビ電話ではなくて音声だけの Facebook テレフォンでやり取りをしたんですけど、なんか難しかった。若干タイムラグみたいなのを感じましたし、難しいなって思いました。普段英語を使わない人がこの番組を聞いても面白さに欠けるかもしれないので、日本語の訳を入れて編集し直した方がいいのかな迷っています。まあ、結局日本語訳の別番組作ったんですけど、ただ英語を勉強している人にとってはこのままの方が面白いかな、難しいということで、いろいろ試行錯誤をしておりました。9月12日のつぶやきです。丸亀製麺の、タルトリ天ぶっかけ、タルトリ天ぶっかけ、大盛りで頼んで、さらにタルタルソースを増量し、生姜も乗せました。美味しかったです。ボリューム満点おすすめです。これ期間限定なんでしょうかね。なんか普段丸亀製麺とかっていうと、なんかさっぱりしていて、なんかこう軽く食べられるっていうようなイメージがあるじゃないですか。ほとんどの商品そうだと思うんですけれど、このタルトリ天ぶっかけはすっげーボリューミーですよね。ぜひ、まあ、期間限定だったら今やってないかもしれないんですけれど、もし機会があったらチャレンジしていただきたい商品でございます。9月13日のつぶやきです。これは美味しかった。香りホロン花貝わびさです。これまた後で調べてみようかなと思います。皆さんも香りホロン花貝わびさのお菓子チェックしてみてください。超美味しかったです。9月14日のつぶやきです。今夜は仕事が終わるのが遅くなったので、職場の後輩の方と卒業生の方と3人でラーメンを食べて、来ました。上昇券美味しかったです。上昇券で普通のラーメンっていうのを食べたんですけど、これもこってりしていて、美味しかったですね。たまに食べたくなる味です。9月14日のつぶやきです。今年から大学に行った子が前期の成績表の写真を送ってくれて、順調に単位が取れていることを知らせてくれました。なんか嬉しかったです。後日、ポッドキャストに登場してくれる子です。ということで、もうポッドキャスト登場してもらいました。りょうすけさんのつぶやきだったんですけど、りょうすけさんの放送も、ぜひお聞きいただきたいと思います。それから、夢を叶える像、9月15日の、つぶやきにあるんですけど、これ今ちょっと、面接の練習をしている、まあ、高校生なんですけれど、最近読んだ本で感銘を受けたやつが、夢を叶える像っていう本らしいんですよ。で、面接練習ってあって、で、最近読んだ本は何ですかみたいな話をこう振ると、夢を叶えたぞという本でみたいな、で内容はこうで感想はこうでみたいな感じで、まあ、面接の時話せよってことでやり方を教えて話してもらったら、なんか話し方がすごい面白くて、なんかその面接練習しながら自分もこの本読みたくなっちゃったんですよね。なんかこいつはちょっと書評を書いたら強いんじゃねとかちょっと思ったんですけど、面接の練習で本の内容を紹介してるんですけど、やられてしまいましたね。ちょっと近々、読んでみたいと思います。夢を叶える像です。 9月17日のつぶやきです。運動会で感動したシーン。リレーで1年生が転んでしまってバトンを渡した後泣き崩れてしまったんです。その後3年生がその子の隣に来て肩を組んで慰めていたんです。それにジーンって来てしまいました。あと水分補給をしましょうというアナウンスが頻繁に入ることが今時だと思いました。なんか温暖化が進んじゃってて、自分たちの頃よりももう確実に、平均気温っていうのが高いから、その9月の運動会って言っても昔で言うと夏の終わりにやってる運動会と同じ、夏の終わりと同じなのかなと思うんですよね。でその熱中症とか脱水症状とか熱射病とかいろいろある中で、本当に場内アナウンスの中でその体育を中心にこうやっている先生が、では児童の皆さん一旦それぞれの席に戻って、自分の水筒で水分補給をしてからどこどこに集合してくださいとか、一旦ここで5分間、休憩時間を取りますので必ず一旦自分の席に戻ってそこで水分補給をしてから後半に入りましょうとか、そういうのが頻繁に入っていて、なんか今時だなと思ったんですよね。なんか昔だったらなんか水なんか飲んでんじゃねえなんて言われて、なんでしょう、何、中学校の頃だったのかな、 1,2 年は飲んじゃダメみたいな、なんかあって、なんか朝8時半から練習始まってなんか1時の練習終わるまで水飲んじゃダメみたいな、なんか変なルールがあって、終わってからすごい勢いで飲むんですよね。もうお腹がもうタッポンタッポンタッポンって言うくらいの量の水をなんか一気に飲むみたいなことなんかありましたけど、なんかその先輩から言われるだけじゃなくて、なんかそのコーチングスタッフの皆さんからも、まあ、先生たちからも水飲んじゃダメとかっていう、なんかすごいルールがあったなと思って、なんかその練習の辛さよりも喉が渇いているのに水が飲めない辛さみたいなのが多かったなと思うんですが、今はもう本当にこまめに水分補給をしますよね。なんか時代が変わるとその頃信じていたことっていうのがなんか変わるんだなみたいな。でもしかもこの水分補給の話に関しては、昔自分たちが信じていた頃、その水を飲むと集中力が下がるからダメとかっていうやつって神話になってるし、今真逆じゃねとか思うんですけど、なんかそうやって考えると今信じられていることが10年とか20年経つとなんかデタラメだったんじゃないかみたいなことも起こるのかななんて思うんですけどね。なんかそんなことを考えながら、運動会過ごしておりました。9月17日のつぶやきです。ジェットスターに乗ってオーストラリアのゴールドコーストから、成田に、戻る前日の、子からことツイッターでやり取りをしたんですよね。で、その方、もう何年も前になるんですけれども、あれだったんですよ、一緒にオーストラリアに行ったこともあって、私が引率をさせていただいた方なんですけれども、それから今大学生になっていて、この大学の休みの時期を利用してオーストラリアに再びホームステイに行って、その帰る前日、オーストラリアのゴールドコーストにいる、彼女と、日本の私でやり取りをしたんですが、事情がですね、そのジェットスターって重量制限がありまして、スーツケースの中の荷物は20キロ以内まで。で、もしそれよりも増えそうな場合は、事前申請をして、有料料金を払うことによって、乗せることができるんですよね。で、また当日その事前申請をしないで、当日空港まで持ち込んで、オーバーですよっていうと、まあ、事前申請していた時よりも割高の追加料金を払って乗せるという形になるんですよね。それでいろいろ調べてあげて分かったんですけれども、ジェットスターその20キロ の、ところから、1キロオーバーするごとに、オーストラリアの空港を出るのでオーストラリアドルで計算されるんですけれども、1キロあたり25ドルの追加料金がかかってくるということで、まあ日本円にすると2000円から2300〜2400円になるんでしょうかね。それがかかってくるということで、まあ調べながらもう一度そのジェットスターの重量制限について自分も勉強できたかなっていうところなんですよね。でちなみに最近オーストラリアはやっぱりカンタス航空とかシンガポール航空で行くのが便利かなとは思うんですよね。だってエコノミークラスでも30キロまで追加料金なしでスーツケース荷物入れられるということで、まあちょっと10キロの開きがあるのでね、この辺が難しいなと思ったんですが、ただその子も無事に追加料金を払って、東京、成田の方に戻ってくることができました。ジェットスターについてのやり取りをした夜9月17日でした。9月18日のつぶやきです。ルパンから変なの送られてきたということで画像をご紹介しています。いいね7件ついています。過去にケンズカフェに紹介されたほどの美味しさを持つキムチ、これとビールの相性は最高。今泉のキムチというのがルパンっていうあだ名の先生が好きなんですけど、この間うちの近所で売ってるので今泉のキムチを買って揚げたんです、職場で。そしたら喜んでくれて、でまあその今泉のキムチを揚げただけじゃなくて、せっかくだったのでブログのケンズカフェの方にこの今泉のキムチについて、紹介をしたんですけれど、そしたらですね、またこのルパンさんが、今泉のキムチを食べたくなっちゃって Google で調べたらなんか私の、ブログが出てきておってなったみたいですね。途中まで私のブログだって分からずにその今泉のキムチの情報を普通に読んでたらしいんですよ。なんか職場にキムチ好きの人がいて、今泉のキムチを買って行ってあげましたって、そしたら俺と似てる人いるんだなみたいな風にルパンさん思ったんですけど、後で見たらケンズカフェって出ていて、おってなったみたいですね。今泉のキムチ検索してみてください。9月18日のつぶやきです。今夜は渡る世間は鬼ばかりを見ますよ。渡鬼、自分が中学生の頃に放送が始まったんですよ。すごく好きで高校受験の勉強の合間にも見ていました。懐かしい。渡る世間は、鬼ばかり。なんかみんなに絡んでもらえないさつきさんがかわいそう、渡鬼。歌詞あったんだね、綿鬼のテーマ。しかしストーリーが昔よりも雑。親父バンドのせいで離婚するみたいな話になっちゃうのってどうなのかな。明日もこの続きを見ますって、結局なんかいろいろ文句言ってますけれども、見てんじゃないかよって感じですけどね。なんかえなりかずきくんとか坊主でちっちゃい子だったんですけどね。なんか今もう番組の設定ではなんか東京大学を卒業して公認会計士かなんかやってるんですね。会計事務所みたいなのを務めていて、でしかも結婚していて子供がもうすぐ生まれるみたいな設定になっていて、なんか時代が変わったなとかちょっと思ったんですけど、綿鬼はやっぱり見ていてほっこりするドラマだなって思いましたけど、出演の皆さん本当に皆さん年を取ったなというのも感じつつ、拝見しておりました。9月19日のつぶやきです。今日は父の初悲願です。朝からお客様がどっといらっしゃっています。今一旦お客様の波が切れました。七野のどら焼きをご用意して、正確には父のお姉さんに買ってきてもらったものです。お待ちしています。次から次へとお客様が、さんまのまんまのトークのロングバージョンって感じです。結局ですね、このお彼岸、まあ1週間ぐらいあったんですけれども、全部で5 59名の方が、我が家を訪れてくださいまして、いろいろなお話をさせていただきましたけど、このポッドキャストをやるようになって、なんかこれゲストコーナーで使えんじゃねとか途中で思ったりとか、あとはそのトーク、話に集中する、そのおもてなしに集中するっていうことから、まあポッドキャストでゲストコーナーで呼ぶとしたらどうやって話を引き出そうかみたいな、なんかそういう試行錯誤みたいなのをしながらお話をさせて、もちろん収録とかしてないんですけど、お話をさせていただいていたので、結構楽しかったかなと思いますね。さんまのまんま的なのがずっと続いている、お客様からトークを引き出すことに夢中になってる感じ、楽しくなってきたって書いてあります。9月19日のつぶやきです。アマゾンで届いた商品が届きました。アマゾンで届いた商品が届きましたって間違えてんじゃねえか。アマゾンで注文した商品が届きました。大きな箱に入ってきました。商品は小さいですよ。ということで、商品はウエボ10です。ヘアワックスです。本当に箱小さいのにでっかい箱で入ってきました。これが一番しっくりくるワックスです。長年にわたって愛用しています。ということで、今愛用しておりますね。今日は美味しいものをたくさんいただきました。ごちそうさまでした。インスタのストーリーを使い始めました。面白い。なんか24時間しかアップできないみたいなんですけど、まだやっている人そんなに私の周りでは多くないのかなと思いますね。9月20日のつぶやきです。今日は台風の影響を受けて一斉下校になりました。帰りがけ卒業生のひろきが来てくれました。カフェオレをいただきました。ごちそうさまでした。近々第2回カラオケ勝負やりますよ。ということで、9月30日に行ってまいりました。後ほどその、ちょっと曲をフルで流したり長い時間流してしまうとなんか良くないみたいなのが書かれていたので、ほんの一部雰囲気だけ分かるようにほんの一部だけ後ほどちょっとご紹介したいと思いますので、ちょっと待っててくださいね。はい。で、写真をですね、撮ったんですけど、今ちょっと LINE のアイコンになっている写真なんですが、このひろきっていう子に、肩のところに、こう手を当てて、海洋みたいにしてって、やったんですけど、なんかそしたらば他の卒業生、先輩卒業生が、何この子肘ついて、みたいな感じでなんか厳しいクレームをいただきまして、で後でいやわざとやってもらったんだよって言ったら、あそうだったんですかみたいなちょっと誤解もあったりとかして、ちょっとこの波紋を呼んでしまった写真になっております。9月20日です。9月20日のつぶやきです。お灸を据えます。なんかこの言葉なんか気に入っちゃったんですよね。すみません、ご心配いただきまして、別に何があったというわけではないんです。この言い方が気に入ったのです。まだこれ使ってないんですけど、お灸を据えますっていうのをちょっと近々、どこかで使ってみたいと思います。お灸を据えます。9月21日のつぶやきです。富山市議会の政務活動費の不正、まずこれって犯罪じゃないの？辞職すれば済む話なの？金返せよ今すぐ、返せないなら借金しろよ党から。3000万円以上もの金が不正に使われていて誰も気づかなかったのかよ。いやこれやばいですよね。なんか昨日の夕方も報道特集でやっていたんですけど、なんかこういうのって日常化しちゃうと慣れちゃうんですかね。こういうもんだってなっちゃうんですかね。いやこれちょっとひどい話だなと思ったんですけど、でもこういう問題ってもしかしたらいろんなところのその公共団体、地方議会、国、国わかりませんけれども、いろんなところのいろんなところでなんか多かれ少なかれこういうのがあるんだとしたら、極力ゼロになるようになかなか難しいと思うんですけど、いろいろメスを入れていかなければいけないのかなと思うんですけどね。皆さんこれどう思いましたでしょうか。 次は、9月21日のつぶやきです。教え子で結構細マッチョなやつがいたんですよ。この人また別のひろきくんっていう人なんですけど、もう大学を卒業しまして社会人になった方なんですけど、なんか今増量してるんですよね。でなんで増量してるのって言ったらば、なんか筋肉みたいな体型を目指してなんかマッチョになりたいんだっていうことなんだよね。でワンダーコアやれよ、個人的には細くて筋肉質な感じの頃の感じが似合ってると思うんですけど、ひろきくん目指して頑張ってください。筋肉んじゃなくてひろきくん目指して頑張ってください。でもその間にお灸を据えますとか何なんですかこれ。ワンダーコアとかお灸を据えます、多分ね、これとにかくお灸を据えますって言いたいんでしょうね。9月22日のつぶやきです。片付けの本を何冊も読んで、それに影響を受けすぎて服を大量に捨ててしまいました。せっかくの機会なのでイメチェンしようかなって思っています。学生時代から愛用してきた MK を卒業しようかなと思っています。今思うと20年以上愛用してたのすごい。片付けの本いっぱい読んだら服捨てちゃったんですよね。なんなんすかね。で今服をいろいろちょっとイメチェン測ろうと思って研究中なんですけどね。9月23日のつぶやきです。本日のゲストはマナさんとマイさんのダブルゲストでした。看護師として大変さを伺うことができましたし、3回目のご登場のマイさんにも楽しいお話を聞くことができました。よろしくお願いしますということで、第385回マナさんとマイさんのダブルゲスト、アップしておりますので、ぜひ、お聞きいただきたいと思います。9月23日のつぶやきです。これからガウチョパンツをネットで買うんですけど、なんかいけないことをしているような気分になります。ネットで着たので昨日着てみたんですけど、やっぱりなんかいけないことをしているような、気持ちになりました。で写真をちょっとツイッターの方にアップしたんですけれども、大丈夫ですよ、似合ってますよなんて励ましの言葉も、いただいたので、もうちょっと頑張ってみようかなと思っています。ガウチョパンツです。9月24日のつぶやきです。イオングループの株主なんですけど、株主優待があって映画を1000円で見られる上にドリンク付きなんですけど、そうなんですよ。うちイオングループの株主で、なんかラウンジとかも使えるんですよねはい。でなんかなんか飲み物が出てきたり、お菓子のサービスが出てきたり、休憩所みたいなのがあるんですよ。すごいちょっとこうソファーとか置いてあって、新聞とか雑誌とかもあるんですけど、そこも使えるし、それからこういう映画を見るにしても、安くなったり飲み物がついたりとか、ちょっと株主優待すごくねとか思ってるんですよね。株価自体もなんかいい感じなのかな。はい。そしてハドソン川の奇跡を見に行きますということで、学生時代に妻と、そして10年ぐらい前に一人旅で訪れたニューヨークが舞台です。ハドソン川に US エアウェイズが緊急着陸したニュースをラジオで聞いて身震いしたことを覚えています。その後命を救ったはずの機長に何があったのか気になりますということで、あんまり喋ってしまうとダメなので、ハドソン川の奇跡を見てきました。ネタバレしてしまうと良くないので一言だけ、なかなか良かったです。9月24日のつぶやきです。 GU の服初めて着てみました。着心地が良くて肌触りが良いです。着てて楽ですけど、一見ジャージじゃね的な感じが強いので、普段着で着る感じになるのかな。9月24日のつぶやきです。来週のポッドキャストゲストの方がいらっしゃいます。新しいワークスタイルをテーマに新規事業開拓を行っているビジネスパーソンの方にお越しいただきます。今から楽しみになってきましたということで、中山智隆さんという 居場所事業の CEO としてご活躍の方に来ていただいて、いろいろとお話を伺いましたが、最近は国際教養大学とかでも講演をされていたり、若いそのビジネスパーソンをこう育てるというか助言をするというか、そういうことにも力を入れている方ですよね。で、コンセプトがとても面白かったので、私も4000円というちょっと、まあ、低い金額にはなってしまったんですけれども、少しクラウドファンディングという形で、お金の方を出させていただいて、12月にそのフィットネスクラブがオープンするした時にはちょっと行かせていただきたいなと思うんですが、仕事とエクササイズをこう融合できるようなスペースを展開していて面白いなと思ったんですよね。で、私もですね、まあ今日もスポーツジムこれから行こうと思ってるんですけど、あとは仕事の後スポーツジムに行きたいなって思う時もあるんですけど、なかなかその切り替えというか、スポーツジムまで移動する時間とかちょっとめんどくさいなって思うことがあったりとか、あとは着替えが面倒だったりとか、終わってから帰るの面倒だなとか、いろいろ移動と準備っていうところでちょっとそれが重い腰が上がらない原因になっているという部分があって、で、まあ、そこがこう解消できるのと、それからその運動をすることによって脳細胞への刺激をこう脳細胞を刺激することになって、それがその仕事のアイディアとか仕事のその効率化とか、仕事の達成とかにつながっていくっていうような理論のようなんですよね。なんか面白い取り組みをしているなと思ったので、ちょっともし今の話を聞いて面白いなって思った方は、ポッドキャスト、聞いていただきたいと思います。次は9月25日のつぶやきです。今度の春休みにシドニーに2週間行くお話をいただきました。自分にとっては今年の夏ゴールドコーストブリスベンを直前でお断りしているので、ぜひとも行かせていただきたいんですけど、本業の兼ね合いがあるからどうしようということで、今年の夏は、まあ、ちょっと父のこともありまして、ちょっとオーストラリアに行く計画立てていたんですけれども、キャンセルさせていただいたので、その分春にちょっと行きたいなと思ってるんですが、まあどうでしょうかね。四ツ谷でベルギービールを飲みました。美味しかったです。これもし興味がある人いましたら、ツイッターなどで教えメッセージください。お伝えできると思います。とてもいいお店ですね。友高さんが出てくれた日のことを出ております。9月26日のつぶやきです。今夜収録させていただいたポッドキャストは大変興味深いです。目から鱗のことがたくさん詰まっています。優秀と賢人の定義など哲学的なお話もあり、とても楽しい時間となりました。話が好きな101件もやられました。友高さんありがとうございました。まもなくアップしますということで、第386回友高さんと新しいビジネス、こちらの方でぜひお聞きいただきたいと思います。今日のお話を聞いてたくさんの刺激をもらいました。今から 3、4年前、仕事で様々な企画を立ち上げて実行することができて達成感も感じていたのですが、ここ数年は立ち上げた企画をそつなくこなすという感じになってしまっていました。すなわち守りに入っていたように思います。今回の友高さんの話を聞いて、自分も新しい基軸で新たな企画を練っていこうと思いました。ありがとうございました。ということです。9月27日のつぶやきです。 ZOZO タウンの箱が届きました。この箱楽しみすぎて開けにくい。服が届きましたよ。そして昨日着てみましたけれども、なんかいけない感じがするんですけど、ちょっとしばらく頑張ってみようかなと思いますね。ガウチョパンツに挑戦中ですね。そして、10月1日になっちゃうか、これだと。9月30日のつぶやきです。歌を勉強してきましたということで、ひろきさんと、 ビッグエコーへ行ってまいりました。で、つくばにあるビッグエコーなんですけれども、なんか私知らなかったんですけどね、中心部分にクルーザーがあるんですよ。もちろん模型というか、その、インテリアの一部のクルーザーで、そしたらば、クルーザーの中にカラオケの部屋があって、禁煙の部屋なんですけど、20人ぐらい入れるのかなって感じなんですけど、いや、ここで歌えるんだと思って、たまたま喫煙席しか空いてなくて、禁煙がいいななんて言ったらば、お店の方が、じゃあクルーザーの中で歌われるのはいかがでしょうかなんて言って、まあ二人きりだったんですけど、大きなクルーザーの中で、歌わせていただくことができました。なんかちょっと変にワクワクしていましたけど、で、それでですね、まあ今回も、お互いそれぞれ、まあ2回目なんですけれども、歌ってまいりまして、で、まあ、沖縄の曲を中心に、まあ、沖縄の曲「三線の花」という曲と「海の声」っていう、2曲なんですけど、まあ、これを、まあ、2人 の、 その課題曲みたいな形で毎回こう歌いましょうねみたいな感じでやってるんですけど、今回ちょっと iPhone でちょっと録音をしてみたんですよね。で、まあ、どんな雰囲気なのかなっていうのが分かればなと思って、ほんのちょっとだけ、これなんかなんか結構長い時間かけちゃうと、なんかいろいろとこう手続きの部分で問題があるみたいなので、雰囲気がちょっと分かるほんのちょっとだけ、ちょっと流してみたいと思いますので、お聞きいただきたいと思います。まずは三線の花の一部です。どうぞ。どうだったでしょうかね。はい。この個人的にはそのヒロキの透き通る声みたいなのが好きなんですよね。皆さんどう思いますかね。続いて海の声の一部をお聞きください。どうぞ。声のほんの一部をかいつまんで聞いていただいたんですけれど、まあ2人でこう声を合わせて歌っているという場面だったんですが、いかがでしょうか。それでふざけて勝手に2人だけでカラオケユニット結成したぞみたいな話になって、でカラオケユニットの名前はですね、サファイアという名前にしてみたので、またカラオケ行きましょうみたいな話をするときには、サファイアの活動次いつですかみたいな言い方で、まあ二人だけでなんか勝手になんつうの、歌活動してますよみたいな、二人だけでなんか、なんつうの、なんかプロっぽくなんかやってるみたいな、なんかカラオケユニットサファイアです。よろしくお願いしたいと思います。さあ、ということで長々とお送りしてまいりましたけれども、つぶやきで振り返る2016年、9月編でございました。もう10月に入ってまいりまして、だんだん涼しくなっていくのかな。でもまだなんか今ちょっと夏の空が広がってるなと思うんですよね。今2階の部屋で、南側をこう見られる大きなその窓のところから、放送をお送りしてるんですけれど、なんか夏の空だなとか思いますけれどもね。だんだん涼しくなっていきますし、最初は朝晩が涼しくなっていくと思いますので、皆さんこの時期体調を崩さないように暖かくするのがいいらしいんですけれども、暖かくして、そして、食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋、さまざまな秋を楽しんでいただきたいなというふうに思っております。また、10月が終わりましたら、2016、10月編で、お会いしたいと思います。感想などさまざまなものをお寄せいただきたいと思います。ツイッターやっております。101件です。こちらはちょっと鍵がかかっておりまして、基本的には18歳以上の方アクセプトしております。 そして、インスタグラムの方は鍵がかかっておりませんので、どなたにもご覧いただけると思います。インスタグラムの方は、ケンインターナショナルです。ぜひこちらの方もチェックしていただきたいと思います。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。それでは。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも